東日本大震災から丸6年、あの大津波で何もかもが流され、ゼロから新しい町づくりを進めている町、宮城県女川町。その町の片隅にある小さなトレーラーハウスのラジオ局、女川 FM から宮城県内はもちろん、全国各地に発信している女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。私がこの番組の進行役、元中学教師、今は学校を飛び出して活動中、佐藤敏郎53歳です。そして
普段は豊富な海の幸せいっぱい、お土産品もいっぱいなお店、アガインステーションで働いています、マッチこと阿部マチコです。どうぞよろしくお願いします。
さてオープニングではですね、毎回全国つつうらうらにあるネット局でお聞きの皆さんに1曲ずつ呼びかけてみておりますが、
はい、
今週は広島市の安佐南区にあります FM ハムスターをご紹介します。
昨年オバマ大統領が訪れるなど平和都市として世界に知られる広島、その中心部から少し離れた住宅地が広がる場所にあるこのラジオ局なんと局自体が広島経済大学という大学のキャンパス内にありまして、スタッフも学生が中心となって運営されているんです。
ほうほうほう、まあ、広島といえばね、一昨年に土砂崩れで大きな被害もありましたよね。
実はその現場は FM ハムスターのすぐ近くでして、はい、当時は災害情報を放送したり、学生もボランティアとして活躍しました、まあ、そんな災害のつながりということでこの番組を放送してくださっています。スタッフの学生の中には女川や石巻を訪ねてきてくださった方もいました。
そうですよね、実はうちの大学生の娘も学生と交流で広島になんか招いてもらって、いろいろ学んできたようでございます、その説はお世話になりました、
はい。
FM ハムスターでは、月曜と水曜の午後2時から週2回も放送していただいています。
ありがとうございます。
女川から約1130キロ、広島の皆さん、これからも一緒に頑張ってし。
続いてのコーナーは、住んでる人、働いている人、旅をしに来た人、応援している人。この番組の発信地、女川町にゆかりのある人をゲストに、じっくりお話を聞いてしまうこのコーナー。この人さ、
聞いてみっちゃ。
今日はこの方にお話を伺いました。
女川町商工会で、勤務しております青山隆弘です。年齢はちなみに44歳です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組の発信地、宮城県女川町は今は人口6000人ちょっとぐらいですよね、震災前で1万人くらいという小さな町でございます、
はい。
まあ、そんな小さな町ですが、毎週ここでご紹介しているように全国へ季節の美味しいお魚や海産物を取って育ててお届けしてという仕事を中心に、それだけじゃなくてそこで暮らしている人、働きに来る人を支える仕事、あるいはお店をやっている人がたくさんいます。
はい、まあ、いわゆるサラリーマンは都会に比べると少ないんですが、その代わり小さな会社や商店がたくさんあるっていう感じですかね。
はい、で青山さんの働いている商工会というのは、そんないろんなご商売をしている人たちが助け合ってというか支え合うお仕事みたいな感じですかね。
そうですね、まあ、商工会っていうのはですね、まあ、地域の、まあ、商売をなさってる皆さんがですね、まあ、商工会っていうくらいなんで、まあ、会員となっていただいて、そこでまあ自分たちのですね、やらんとしてることの商売での悩みであったりとか、まあ、今後自分はこのようにしたいんだという夢の具現化をするためにですね、伴走型的にですね、支援をしながら、その実現に向かってともにいいお手伝いさせていってもらっているというような、そんな団体です。だから地域でいう、まあ、商売のですね、まあ、何でもやっと
何でもやっとね、まあ、つないだり、後押しをしたり、で、青山さん自身は商工会のお仕事というのは、まあ、いつ頃からやって？
平成3年、はい、まあ、18歳で、まあ、商工会に入りまして、はい、そこからもう26年、7年になりますかね。
ずっと女川にいたわけではないです
か？そうですね、我々も全国組織ではあって、はい、特に我々のこう、まあ、宮城県というところに絞られますけれども、はい、転勤族なんです、こう見えて。
こう見えてね、
はい、
なるほど。
だから私も振り出しから数えると1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、 甲賀省目ですかね、はい、
まあ、宮城県内、
県内、はい、
でちょうどあの学校の先生が、はい、いろんな学校を渡り歩くみたいな、
まあ、そんな感じですよね、金庫院さんが歩くような、まあ、そんな感じにも捉えられますかね、
はい、でそんなところで女川町にはいついらっしゃるん
ですか。実はですね、平成14年度ですね、そこに1年だけ女川で勤務しまして、
まあ、まあ15年くらい前ですかね。
そうですね、はい、戻ってきたのが平成22年度、
まあ、震災の前の年、
そうですね、まあ、年度で言うと、はい、うん、まあ、22年度って言ってね、3月、
う
ん、
そうですね、その年の
3月っていうことですね。
で、まあ、生まれも育ちも石巻。
そうですね、実は石巻ですね、
はいはい、なんかどっぷり女川の人みたいな感じですけど今は女川にお家があるということで。
そうですね、今は女川に、はい、家ございまして、ま
あ、女川町の人と行って差し支えな い, という
、はい、そうですね、もう土着ついてるかもじゃないですね、
は
い、
もうずっと女川の人だと思って
ます。私もそうなんですよね、
皆さんによく言われますけれどもね、うん、はい、
そうですね、
はい、ということで今日はよろしくお願いします、は
い、お願いします。
まだ前振りですので、
はい
はい、青山さんが商工会のお仕事で女川町に赴任されたのは、震災の前年2010年、まあ、その前にも1年お勤めになったと、女川にね、
はい、
だから隣町とはいえ石巻からやってきて、正直な話、その頃女川っていうのはどんな感じでしたかね、つまり震災前の女川ですけど。
そうですね、まあ、あの商工会という視点から見ると、うん、本当にですね、毎週毎週イベントやってる地域だよね
ありましたね、
と、まあ、来てみるとね、いろんな団体さんがジュングリンこう、うん、活発な活動イベントをしてるっていうのは分かるんですけど、肌から見てると、まあともかく同じ人たちで
やってますね、
お祭りやってるねと、
水産祭りにイサリビ祭りに港祭りにサンマ収穫祭とね、
そうですね、あとはまあ当時マリンパルさんなんかもね、定期的にイベント
やってましたよね、なんか季節の祭り、
そうですね、季節の祭り、
さらに港祭りありましたからね。
そうですね、だからまあちょっと長野商工会に行くときついんじゃないのという、
なるほどね、
はい、ありましたね。
まあ、もちろんそういうある意味ではそれは活気があるというふうにも見えますけど ね、はい、商工会の人は大変だったでしょうね、それはね、
うん、そうですね、まあ、やはり地域の唯一の経済団体という立場なので、うん、まあ、どんなことにも必ず関与していく立場ではあったのでね、うん
うん、ある意味課題だなとか問題だなって思っていたことってありますか、その頃。
当時ですかね、うん、まあ、当時課題だっていうのはですね、まあ、人口が減っていきますよねと、
はいはいはい、
うん、まあ、さらには、まあ、人口が減る以前に、まあ、駅前はじめ、まあ、6つ商店街ありましたけれども、かなりシャッターが閉まってたというところで、まあ、中心市街地どのように活性化したらいいんだろうか、まあ、それに追っかけるように人は減っていくし、要は勤める人も買う人も減っていくという中で、今後商売やる環境ってどうなんだろうねという課題感が実はあったということですね。
イベントの時は人が来るけれどもという部分でしょうかね。
そうですね、だからまあ港祭りとかね、サンマ収穫祭のように本当に何万人規模で人が来る時もあるし、あとはまあその観光施設を中心にやるイベントだと、例えばまあ午前中お昼前ぐらいまでうわーっと人が集まって食べる飲む買うもの買うっていうとパッと散ると、
はい、
でまあ地域のその商店街、うん、6つ商店街ありましたけれども、うん、はい、うん、まあ、そこに人が波及するっていうのは姿なかなか見ることができなかったんで、うん、これらをちょっと改善していかないと、まあ、地域って疲弊していく一途だよねというのは実は課題感として思ってたんですよ ね、
あ、まあ、商工会って大事なお仕事ですね、
うん、そう
すると
ありがとうございます。
なんかそのね、商店のその全体をやっぱり見ないといけないですもんね、
う
ん、
そうですね、うん、
そして、3月11日が来るわけですよね、うん、
はい、
つまり2010年の4月から来て、はい、もう1年経つか経たないかうちですよね、3月ですからね、はい、
うん、
まあ、私たちは、まあ、あの時いろんな形で災害を体験していますけれども、はい、まあ、青山さんはまさに本当にギリギリの体験をされたと。
そうですね、まあ、前にこのコーナーのゲストで来てくださった熊本在住の歌手樋口洋一さんは、まあ、青山さんから聞いたその時のお話が忘れられずに、 あちこちのライブなどでその話を語り継いでいるそうですよ、う
ん、で、はい、何度も同じ話を、ね、させてしまうのは申し訳ないんですけども、うん、まあ、今日改めてその時のお話を聞かせていただけますか。
はい、まあ、皆さん共通で同じ揺れは、まあ、宮城県内というかこの東日本で暮らす人は、まあ、あの大きい揺れは共に味わったんですよね。
3分以上続きましたよね。
そうですよね。本当にもうテレビなんかでね、地震体験家でこう、うん、お姉ちゃんキャスターがこうキャーキャーって言ってね、うん、テーブルの下に潜るようなのを昔から見てましたけど、うん、そんな地震って来るのかねなんて思ってたら、今あれ以上のものが
来ましたね。
やっぱり来まして、
しかも収まらなかった
ですね。収まらなかったですね。本当になんとか外に脱出というか一回逃げてね、
うん、青山さんその時はどこにいらっしゃったんですか。
私まあ、商工会館ですね、まあ、勤め先にいまして、
うん、あの小長の町のもう本当に町の中ですよね。
そうですね。
しかも海に近い、
まあ、海に近い、海から100メートル足らずのところで、はい、まあ、事務所ありましたので、はい、そこでまず被災しまして、はい、まあ、ただね、地震を受けてなんとか外に出る、
出て、
はい、で地域の人も外には出て当然来てました、うん、けれども、うん、まあ、すごい揺れで、はい、まあ、出てもその通りかなりの揺れで、はいはい、電柱が本当メトロノームっていうんですかね、
うん、
震えてた中でみんな震えながらも外に出てきて、はい、あ、すごい地震だねと、
うん、
まだ止まないね、止まんねえね、
はい、
なんつうことをみんな言ってて、うん、これって宮城県沖地震なんだよねきっとねなんて言いながらも、はい、うん、なんとかかんとか収まって、じゃあもうあの地震の一発でね、
はい、
建物倒れてるとかっていうのはちょっと
なかったですね、
見えなかったんですけど、はい、ただ皆さん中はね、建物の中はみんなやられて、は
い、本箱とかね、
はい、そうですね。じゃあもうめちゃめちゃだから片付けなくねえかなーなんて3355一回戻る、
はい、
またそこから20分ぐらいしてまだもう一回来るんですよね。
そうですね、何回か続きましたね、余震が、はい、
それでいよいよ思ってこりゃ尋常じゃねえなーっていうことでみんな出てきて、そして今大津波警報発令ということで防災無線流れ、
はい、
それでもうじゃあ私逃げる、オラ逃げる、うん、はい、あんたたちも逃げなさいなんていうことで地域の人はバッと散って、
はい、
ただまあ私その商工会館というかね、はい、まあ、商工会の管理する立場ではあったので、
はい、
地域の人たちがその建物に逃げ込んでくる場合も考えられたもんですから、
はいはい、まあ、商工会館は何階でしたっけ。
4階だったんですよね、はい、だからまあこの小長の地域でいうと4階建てっていうと
高い方ですよね、
うん、もうそんなにないんで、まあ、津波の避難所というところにもなってたということもあってですね、責任者なんで残るわけですね、はい、そしてまあ大津波警報3メーターで数分置かず6メーターに情報修正されて、そしてるうちに防災無線の方がちょっと切れるというかですね、はい、止まると。
そうですね。
だからまあ全国の皆さんテレビとかねラジオを見てると、うん、我々は分からなかったんですけど10メーター以上の津波っていうことで情報修正されたっていうのは後からね皆さんに聞きましたけど、ね、はい、当時の我々はもう6メーターで正直止まってましたので、うんうんうん、6メーターっていうと2階事務所だったもんですからね、はい、1階駐車場、2階が事務所、3階4階が会議室ある会館でしたんで、はい、2階あっさり来るのかなという恐怖があって、うん、本当かなと半信半疑なところに津波が来るわけですよね、
はい、
そこからもう実はまあ津波来るまでにはちょっと時間がね、
はい、
2時46分から40分ぐらいありましたんで、
あ、40分ぐらいですね、はい、
女性職員を当時町立病院と言われる病院、はい、高台の病院に逃がし、はい、男の職員だけ残ったんですよね、うん、で津波が来ると言われながらも半信半疑でもやっぱり来ましたと、みるみるあれよあれよのうちに水が
どんどん上がっていったんですよね。
と来ましたね、
はい、
でも我々も外の非常階段ですね、はい、まあ、中はもうすでに瓦解してましたので、
はい、
足の踏み場もなかったんで外の非常階段を2階3階4階と登ってですね、4階もあっという間に水来ましてですね、
はい、
屋上あっという間に水来ちゃって、
はい、
なんだこれと、 もう何が起きてるか
でしょうね、
まあとは言いながらちょっと屋上に古い建物だったんで、うん、硬化水素を設置されてまして、はいはい、まあ、6メーターぐらいの櫓の上に、うん、貯水槽ちょっとありまして、はい、まあ、その櫓に登ってってですね、なんとかギリギリセーフでしたね、
うん、屋上のさらにその
6メーターぐらいの水槽の上ですね。だからまあ本当にあの津波の一撃で、まあ、地が崩壊する様、
そうですね、
引き波でもう本当にありとあらゆるものが巻き込まれ、うん、みんな海に持っていかれる様、全部そこで見て、当然自分も死を覚悟をしましてね、はい、でもまあ幸いなことに奇跡的にまずその受水槽足元50センチ下ぐらいで水が止まって、うん、あとはまあそこまで追い詰められるような波っていうのは来なかったんですけど、
う
ん、
死を覚悟したっていうのは、
ね、まあそうですね、
ちょうど私はその時女川第一中学校の山の上からそれを見てたわけですよ、はい、もっと上に逃げたんですけど、逃げながら、はいはい、つまりあの中に青山さんいたっていうことですよね。
そうですね、
もう本当になんかこうなんかプラスチックとか紙切れがのその町が流れていくような感じで、うん、私たちは上から見て、
本当そうですよね、おっしゃる通りで、
あの中にいた、なるほど、
今もね思い出すとなんか何とも言えないですけどもね、
最後はその水槽に捕まってた感じですかね、は
いはい、そうですね、うん、まあ、水槽に捕まるというか丸い貯水槽なので、うん、櫓が1メーター四方で、はい、鉄骨櫓が1メーター四方で、はい、うん、6メーターで、その櫓の上にこう乗ってですね、うんうん、足を90度に開いて、はい、鉄骨にこう乗せてるだけ、うん、あとは受水槽丸いんで手添えてるだけだったんですけどね、うん、まあそういった中で、まあ本当に目の前をですね、物につかまりながら流されゆく人、うんうんうん、あとは本当に家ごとやられますので、はい、本当に2階のテラスに捕まった家の状態でこう流されていく人を目の当たりにして、
そ う,、ね、そういう人もいたって聞きますね、
は
い、
当然まあ自分らもそうなるんだろうなと、うん、でまあ私その時は思ったのがですね、正直ダメだろうなと、うん、この波に飲まれたら自分何も残らないだろうなと、はい、ただまあうちの商工会の建物すごく堅固で、はい、他の建物が鉄筋コンクリートでも倒され流されている中、ね、はい、うちの施設だけはもうがっちりしてましたんで、はい、この建物は残るなと、だって自分はもう流されて終わるなと、うん、でそこで考えたのは、今思うと本当に滑稽なんですけど、最後に思い浮かんだのが、その自分たちのというか自分の子供ですね、うん、当時3歳と下が1歳の女の子2人なんですけど、はい、その子供たちのことを思うんですよね、うん、まあ、自分の死の恐怖よりその子供たちのことが頭に浮かんで、うんうん、本当にですね、あの3.11の朝ですけれど、あの子供たちがキャッキャッキャッキャッってね、はい、朝ごはん食べてたんですよ、
はい、
で奥さんと食べてて、でとんかすぎだったもんですから、
はい、
子供と神さんが飯を食べてると、で自分ちょっと仕事遅くてですね、うん、前の日もギリギリ寝ててですね、子供たちと会うこともなく、
はい、
そしてるうちにまあご飯食べ終わってキャッキャッキャッキャが済んで、まあ声がなくなったということは、まあ保育所に子供たちは行き、はい、うちの神さんは勤めに行ったと、でその声がなくなって自分も、ああもう8時だなこりゃ、行かねくねえかなと飛び起きた朝、
はい、
まさかその日の午後に死を覚悟する状況になるとは当然思ってもなく、
はい、
だからね後悔なんですよね、なんで今朝おはようって子供たちの方に起きていけなかったか、でちっちゃいんでね、自分のまだ歯も磨けることができないんで、あぐら座になってね、はい、股のところに頭を置いて歯を磨いてあげる、
はい、
そして保育所に行くんで水色の遊び着を着せてあげて、うん、玄関先で黄色い帽子をポンとかぶせてあげて、その時ギューッと抱きしめてこうほっぺに、ね、宙の一つも、なんで今朝できなかったのかな、うん、ね、
最後になるかもしれない朝に、
そうですね、
はよ、できなかった、
できなかった、でもうそんな後悔してももはや、うん、どうしようもないなと、 まあ、自分はこれで終わるなと。でも最後にその子供たちに何か残してあげたいなということで、うん、私必ず黒いネクタイしかしてなくてですね、その黒いネクタイをまず受水槽の柱に結ぶんです。かみ、まあ、さんはあの山の高いところで勤めてたので、はい、彼女は死なんだろうなと、うん、ただ自分はもう終わるだろうなと。だからかみさんは落ち着いたら、まあ、必ず商工会の建物に来るだろうと、
はい、
そうするとその受水槽に私のネクタイ、
まあ、いつもの黒いネクタイがあったと、
うん、もう本当汚れか擦り切れかしないと私ネクタイ買えない方なので、うんうん、見ればああうちのお父さんここで行ったんだなと、でこれが下がってるってことは持ってきなっていう最後、うん、子供たちにこれを持ってきなっていうことだっていうのを分かってくれる人だと思ってましたんで、うんうん、それをまあ残したということなんですよね、
うん、
で今思うと本当にですねもっと焼くことないのなんてね、
いやいやいや
聞いた人に言われるんですけど、もう人間極限いくとともかくやれること
でしょうね、うん、
をやる、うん、私の場合はその子供たちにというところで、うん、はい、やったこういう行動ですけどね、ま
あ、ギリギリですよね、
本当ギリギリですね、
うん、それでなんとかギリギリで、
はい、
まあ、水が引き始めてっていうこと、
そうですね、あとは一晩その建物に残って、うん、まあ、30分ぐらい仲間たちと数えましたけど、
うん、
まあ、その受水槽のてっぺんギリギリまで追い詰められたのはその、
うん、
まあ、私たちの感覚でいう一発目と言われる第一波、
はい、
まあ、実は学術的にはそれが2波とか3波っては言われてたんですけど、うんうん、本当に水がもうわーんと見えたのが我々の目視ではそれが一波というふうに記憶してはいた
もんですから、ね、うん、なんか一番高いのは一発ですからね、
そうですね、うん、だその一発を超えてからはね4回まで逃れることはあっても受水槽をギリギリまで追い詰められることはなく、
うん、
一晩なんとか逃げ惑ってですね、うん、次の朝自力脱出することできたんですけど、
ね、寒かったでしょうね、
そうですね、だからあの雪もいきなり降ったんですよ ね、 正直生まれてこの方あんな雪降ったの私見たことなかったですね、
地震の時はなんとかチラチラしたくらいで、はい、津波とともになんか来たみたいな感じだよね、
すごい、だから天柄は大雪、力はその大水だからね、もう何で震えてか寒いのか、うん、お金のかもう分かんない震えでしたね、
うん、
寒かったですね、怖かったですね、
うん、でなんとか生き延びて、
はい、
まあ、家族と
再会できた、そうですね、次の朝、はい、なんとか自力脱出しまして、まあ、あの女性職員を病院に逃がしたということもあり、
はい、
今彼女らを探しながらちょっとその時は見つけることはできなかったんですが結果は生き残っててくれましたけれども、
うんうん、
まあ、男職員も家族があるもんですから、
う
ん、帰りたいんだということでじゃあ戻りますかということで一回戻る、私も正直自分の自宅がなくなってるだろうなと正直思いました、うん、でまあ、自宅がなくてもそれは仕方ないんですけど子供たちだけ生きててほしいなということで、うん、自分の地域に戻ったんですよね、はい、そしたら驚くごとに、まあ、浦宿地区という女川の地区なんですけど、うん、そうなんですよね、
はい、
一山下りでったら宇治の地域だけスパッと残ってたんですよね、
本当ですよね、ほんとそこだけなんかこう
本当
守られ、ポケットになって、
ポケットになってて、
はい、まあ、いろんな地形のね、
そうですね、
関係もあると思いますけどね、まあ、湾
の形状でね、はい、残ったっていうことなんですけど正直、まあ、残っててすごく嬉しかったんですけどあれある残ってるっていう驚き、
うん、
その次に思ったのは我が子は生きてるか、
うん、
まあ、家は残ってでもたまたまその時、
うん、
津波来てるその街中に来てて、
うん、その可能性はありますよね、
とかやっぱ姿見るまで山を駆け下り半べそかきながら、
うん、
で自宅に着いて、で自宅に着いたらまあ義理の父母の家が隣にありまして、
はいはい、
そこにまあ子供たちが当然面倒見られてて、うん、子供たちも不安だったんでしょうね、うん、私も帰らず母親もちょっと遠いところで勤めてたんで戻ってこないということで、うん、日が昇ってからずっとそのじいちゃんとばあちゃんの家の、
うん、
その茶の間の大きい窓から
窓にへばりついて、
ね、へばりついて外を見てたところに私が半べそかいて入ってった、
うん、
そしたら上の3歳の子供は飛び出してきてお父さんお帰り、で下の子はようやくまだ言葉しゃべれない1歳ちょっとぐらい、はい、歩くのもよちよちだったんですけど、その子も走ってきて、私庭先で抱き崩れてたところに下の子が、上の子がまあ最初お帰りで、下もよちよちよちきて私の肩にポンってやって、へにゃにゃって言うんですよね。多分お父さんって言ったんだと思うんですけど、うん、嬉しかったですね。もう高級で、まあ、ぬかるんだ庭だったんですけど、子供たち抱きかかえて生きててくれてありがとう、お父さん帰ってきたよって。
子供たちも心配したでしょうね。お父さんマジの中に勤めてるわけだからね。
そうですね。ただ、うん、マジの中にとかあまり3歳児1歳だから分かんなかったですけど、ただ大きい地震でやっぱ親が帰ってこないということで、彼女らもすごく何があったか子供ながらに感じたでしょうね。
まあ、このコーナーなんですけども、皆さんの被災した時の経験を語っていただいていますけども、まあ、多くの人が共通して、まあそこで一回死んだみたいなもんだと、で、まあ、生かされたというか生き残ったというか、そんなお話をよくする方が多いんですけども、まあ、青山さんにとってあの津波、あの震災を経験したことで、なんだろう、こう学んだこととか、こうちょっと気づいたこと、変わったこととか、もしあれば教えていただけますか。
そうですね、まあ、気づかされたことですよね。まあ月並みなんですけど、まあ、一日一日大事に生きるっていうことなんですよね。まあ、皆さんそうやってやってるとは思うんですけど、特に本当に死の覚悟し、もうこれはダメだなと思いながらも残り生きてることのありがたさ、
はい、
そしてやはり家族が、残ったという、その生きててくれてありがとうというこの気持ち、やっぱりこれっていうのは、まあ、経験しなきゃ分かんねっていうと、すごく言葉とすればいいのか悪いのか分かんないですけど、経験してやっぱり思ったことであって、
そうですよね、
そう思えるためにはやっぱり一日一日、まあ大事にっていうのは、さっき津波の来る日の朝のことをお話はしたんですけれども、子供たちがご飯食べてるときにおはようと起きていくとか、
本当そうですよね。
本当皆さんで言うと些細なことなのかもしれないけど、私の場合それを怠って後悔というのがあったんで、まあ一日一日大事にっていうのは本当にそういう些細なことも、まああとはこれが例えばもう急になくなったとしたらどうしますかということをやっぱ常に考えてしまってるんですよね。だからやっぱり一日一日どんな局面どんな場面でも精一杯自分のやれることで頑張ってやりたいなっていうのがあるんですよね。
まさに今のおはようとかね、そのただ今なんてい
う
のも、
そうですね、
なんか一日一日もっとこの本当に一言一言とかね、それをなんか心を込めてやりたいなと私もすごく思います。それは、
そうなんですよね。
それをやっぱり私たちは本当に経験したからこそ分かったのかもしれないけど、ならば経験する前にね、
そうなんですよね、
本当は気づくべきことなんだなと、
本当おっしゃる通りです、おっしゃる通りですね。ただでも、その経験がないとやっぱり気づかなかった
のかな、
だからたらればっていう話なんでしょうけど、
だから本当にまあラジオなんかやってても私も思います、本当にできれば経験する前に、あるいは失う前に、なんかこう気づいてほしいなっていうふうにも思います。
だからまあいろいろなところでお話しさせてもらうと、はい、まあ、月並みですけど一日一日、
そういうことなんですよね、
大事に生きてほしいっていうことを皆さんに、だから私の場合はその急な死の局面を迎えるにあたって思ったことはその子どもたちのことであると、ね、だから皆さん話を聞いてもらう皆さんには、今この場で何かがあったときパッと思い浮かぶことって何ですか、ね、自分は子供だった、でも子供なのかもしれないし親かもしれないし、恋人かもしれないし、まあ全然人じゃない趣味のことかもしれないし、
知れないしね、
そのパッと今何かあったらって言われてパッと パッと思うことが非常に大事であるというふうなことも私話すんですね。だからそういうことも大切にしながら仕事にしろ何にしろ精一杯全力投球で日々やってほしいなというふうに言ってんですけどね。じゃあんたはそれだけゆっくりやってんのっていうことになんですけど、まあそれに努めて頑張ってやってるつもりではあるんですけどね、
はい、でも今お話聞いているとやっぱりそうやって考えてみると一つ一つの些細なことがすごく輝くと思うんですよね。
そうですね。
当たり前だと思ってやってることがとても大事だったり素敵なことであったりですよね、はい、こうさりげなくじゃれあったりとかすることであることとかね、
本当そうですよね。些細なことっていうのは本当に偶然の偶然の偶然が重なってやっぱり些細なことも起きてんだと思うんですよね、
なんて私たちは輝きに包まれているんだろう
と。そうですよね、幸せっていうことですよね。
今お話を聞いて改めて思いました、
はいはい、このラジオはね宮城県内だけでなく、まあ、全国でも放送されています。
そうなんです
ね、なので今の青山さんの言葉、まあ、すごいメッセージになったんじゃないかなと思います、
はい。さて、青山さんにはまだまだお話いただきたいこともあるんですが今日はもう時間がとても足らなくなってしまいました、そこでこの続きはまた来週に後編という形でお届けできればと思います。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
それではこの人さ聞いてみっちゃ来週もお楽しみに、そしてここで青山さんからのリクエストお願いします。
ハウンドドッグの惚れてちもただ単純にハウンドドッグがちっちゃい頃から好きだったというのもあるんですが、やはり震災を受けてみて特にこのホルテシモの歌詞ですね、出だしのお前の涙も俺は止められないと、
はい、
まあ勇ましいんですけれどここ震災から6年、まあ、7年目になりますけれど、本当に生かされたというところとやはり家族もおかげさまで無事に残った、でも本当に志というかですね半ばでこう亡くなった人も大勢見たわだしではあるので、その人たちのためになんとかこの女川を元に戻したい、もっといい町にさせたいということもあってですね、まあ、家族にはちょっとお父さん頑張るから、ちょっといろんなこと我慢してというね、そんなこともあったりとかですね、まさに俺の中の奮い立たせるテーマ曲になってます、
はい、はい、それではどうぞ。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、この番組は復興真っ只中の町宮城県女川町の女川 FM から皆さんの町にお届けします。女川町ってどこ？と思った方は女川 FM のホームページをチェックしてみてください。女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
ここからは皆さんからのお便りを紹介します。
東京都のラジオネームスタゲさんから、言い間違い勘違いについていただきました、
はい。
こんにちは。
こんにちは。
小学生の頃女川で過ごしたことがあり、いつも潮の香り、美味しい食べ物、取れたてのウニやホタテ、驚きの美味、ね、気さくな人たちの笑顔を思い出しながら今は東京でラジオを聞いて元気をもらっています、
はい。
ところで言い間違え書き間違えの話、
はい、
ちょっと前にこうした勘違いは得てして知ったかぶりから始まることが多いという話がありましたよね。
はい、ありましたね、はい。
それを聞いて思い出したことがあります、はい。最近ニュースでよく使われる忖度という言葉、相手の気持ちを推し量る、推察するという意味の言葉ですが、これを不度と読んでしまったり、意味がよくわからない人がいるとかで新聞やネットで話題になっています、うん。これと似たような言葉でおもんばかるという言葉があります、う
ん。漢字難しいですよ
ね。あまり使わないとは思いますが、周囲の状況などをよく考えるという意味で思いはかるが語源と言われています、
うん。
今の若者風に言えば空気読めとかそんな感じでしょうか。
そうですね、まあ、配慮とかさ、
うんうん、
ね、資料の量ですからねこれね、
はい。などと私いかにも国語は得意かのように書いていますが、これはたった今調べて分かったことです、
はいはい。
実は今の今まで私はこれをおもんかばるだと思っていました。
ほうほうほう。
しかも相手の気持ちを思いかばってあげるという意味なのだと意味までちょっと誤解していました。いやお恥ずかしい。佐藤先生、本当に日本語って奥が深いですね。
いやいやいや、奥が深いというかなんというかね、まあこれ意味も 違って納得しちゃってると、はい、なかなかね、ずっと思い込んじゃいますよ ね、 これね、そういう間違いあると思います、うんうん、でも忖度も、はい、おもんばかるもなんかこう日本人独特の表現のような気がしますよね。
うん、そうね、なんかこう察してとか、うん、
もっとはっきり言えよとかさ、
うん、そう、
ね、口に出して言えよっていうような、
うんうん、
でそういうこうお国柄もあるかもしれないけど ね、 ね、日本人独特かもしれないですよね、うん、まあ、良くもあり、いろいろ問題も、ね、起こしてしまうということなんでしょうか ね、
そうですね。
あの字をさ、うん、おもんばかると、はい、ね、かばるみたいな、こうちょっと一時逆になっちゃうと全然違う意味になったり、
うんうん、ね、
変な言葉になったりすることありますよね、
うん、難しいですね、
うん、例えばほら俺の友達にさ、はい、オーソドックスっていうのをさ、はい、ずっとオードソックスオードソックスって言ってるんですけどオード色の靴下かよみたいなあとね、やっぱ子供たち の、 あの、まあ、沈騰解答ね、
はい、
国語の時間、あ、国語のテストはそれが面白いんですよ、
ええ、
ね、狐に包まれるって書いてあるんですねもうつままれるだそういうのってね、なんかちょっと面白くてつい丸をつけてしまいその点数上げてしまいそうな答えがありましたけどね、はい、スタゲさんね、国語の奥深さを、ね、伝えるメッセージありがとうございました。はい、続きまして、
はい、
神奈川県ラジオネームコナンさんから
お、
言い間違いですね、
はい、
女川 FM の皆さんこんにちは。
こんにちは。
言い間違いと言っていいのかどうか微妙な話ですが、
はい、
いつもラジオでお二人のトークを聞いていてとても気になるところがあります。
お、何でしょう。
まず佐藤さん、普通佐藤さんのお名前の塔の部分は音が平らなままだと思うのですが、なぜか塔の部分が上がりますよね。
お、はい、
佐藤さん、佐藤さん、
佐藤さん、
俺どっちで言ってんのかなこれ、
うん、たまに佐藤って
意識したことがどっちが正しいかなまってるかよく分かんないなこれな、ただ、同じく敏郎さんの四郎の部分もなんですが、オープニングのタイトルコールでは普通に佐藤敏郎のと発音されているので、
うん、
どうしてこれが上がるときと普通のときがあるのか気になりました。
お、
いやこれ、
なるほど、
このメールいただいて初めて気づきましたけどね、うん、でもなんかね、佐藤敏郎の大人のたまり場というのと、
うん、
佐藤敏郎ですっていうの確かに違うな。
そうですね、う
ん、でなぜ違うのか、私も分かりませんが、ね、後に大人のたまり場って続くのからそうかもしれません、うん、無意識のうちに言ってるんだろうな、ね、うん、
なるほど、
はい、それとマチコさん、
なんだろう、ドキドキする。
コーヒーの話をするときにやっぱりヒーの部分が上がるんですよね。
はい、
いつもラジオで聞くたびに失礼ながら笑ってしまいます、
うん、もう笑ってやってください、すいません、
うん、そうか、コーヒーも、コーヒーっていうのと、
う
ん、
そう、
コーヒーっていうの、うん、どっちがなまってるんだろう。俺両方で言う
な。コーヒーが、
コーヒーっていう時もあるし、コーヒーっていう時もどっちも俺ありますね。
コーヒー、
うん、
ってことですね、
うん、はい、お二人とも訛りをなるべく抑えるように喋っていらっしゃるせいか、
うん、
かえってここが気になるのかもしれません。気になるらしいですね。いや、どうなんだろうな、
あんまり気にしないかな、
うん、うん、私は訛り全開のトークの方がむしろ好きです。
あら、
以前の災害 FM って、うん、もっと訛って喋ってた女の人もいましたよね。
あ、いました、
いましたね。
看板パーソナリティで宮里彩香というものがおりましたいきなりズーズー弁で話してましたね、
ね徹底的に訛ったまま行くか、しっかり直すか、
うん、
どちらかにしたらもっと聞きやすく楽しくなるのにと思いますが、
はい、
いかがでしょうか、
はい、
いやどうなんだろうね、俺あんまり意識したことないんだよね。
そうですね、うん、なんだろう、訛りで私も喋りたいんですけど、うん、なんだろう、こうかしこまっちゃう部分もあって、う
んうん、俺はね多分ね、いわゆるそういうこう神奈川とか東京の人から聞くと、
ええ、
中途半端な訛りなんだよね多分ね。
そう、
うん、割とね地元でもこんな感じなんだよ俺、
うんうんうんうん、なんかわかるような気がします、うん、
ただね独特のね、意味不明な方言とか気をつけてますけどね。
あ、そうそうそう、うん、私たちで通じるその言葉ではちょっとねあれなので、うん、一応全国の方が聞いてくださっているので、
ゴシパレあげるとかね
それ私も分かんないですねそれなどういう意味ですか。
ゴシパレあげっていうのはお世話焼けるっていうことよね。
お、なるほど、
うん
うん、でもあれですね、私たちやっぱり喋ってるからには聞きやすくなっていただきたいので、
そうですね、我々も勉強すると同時に、ね、うん、リスナーの皆さんはその辺楽しんでも、ね、笑ってくれちゃっていいのかなと思いますね。あ、こいつなまってるぞみたいな、ね、その辺はね、一緒にね、うん、これからも番組作っていけたらと思います。
はい、ありがとうございます、はい、そしてですね、7月のお題を発表したいと思います、はい、あなたの我慢の限界体験エピソード教えてください。
ほうほう、
暑い夏がそこまで来ています、うん、今年は特に暑さが厳しくなるとも言われています、はい、そんな暑い夏、暑いのを我慢するのは決して体によくありませんので、はい、皆さん熱中症対策はしっかりお願いしたいんですが、はい、それでも諸事情により我慢しなければならない時もあるかもしれません、うん、そこで今月は暑さに限らず、炎天下の暑さの中もう倒れそうだったあの時、トイレに行きたいのにどこにもないあーもう旦那の凄まじいいびきで眠れなかったなどなど、さまざまな場面であなたがあーもう我慢の限界だと感じた瞬間やその体験談エピソードなどを募集します。
これはありそうだね、これね。うん、
どうしたら何かありますか。
っていうか、よく両手に物を持っていた時に、はい、こう鼻の頭とか痒くなる時があるじゃないですか。
ある
ー。我慢しなくちゃ我慢しなくちゃと思っても、こう痒くて痒くて我慢できないってこう、うん、こうね、両手に持ったままね、はい、一回置けばいいのにさ、
うんうん、
ね、持ったまんまこう肩とかさ
あ、はいはい、
ね、肘でこう、うん、鼻をこう擦ろうとするとこっち持ってたコップ、はい、ね、
こぼしちゃう、
こぼしちゃったりして、うん、そんな感じかな、
ね、もう手が3本くらい欲しい時ありますからね、
は
い、
マッチはどうですか。
私はですね、もう今だんだんあずくなってきたんで、うん、もう仕事帰りにビールが飲みたくて飲みたくてしょうがないんですよ。
あ、なるほど、まあ、でも中毒じゃないですけどね
そうなんです。でもうまい具合にアガインステーションから、うん、駐車場まで歩く途中に美味しいビール屋さんね、ガル屋さんってあるんですけ ど、
なるほど、
あるんですよ、
うん、
ね、我慢できないと飲んじゃいますよね
で車を置いて行っちゃう。
車を置いて次の日は汽車で出勤します。
なるほど、まあ、限界を超えてますね、そっち
もう超えちゃってます
ということで、はい、まあ、いろんな我慢ね、うん、我慢するものこの痛さとかさ、痒さとかさ、うんうん、あるいは怒りとか喜びとかって、まあ、いっぱいありますよね、
はい、
ぜひですね、お寄せください、お待ちしております。女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりました。いかがだったでしょうか。今週は商工会の青山さんに来ていただきましたけれども、はい、とても1回では聞ききれないということ で、
そうですね、
来週ね、さらに聞けることになりましたので、
うん、
楽しみに、ね、お待ちください。それから7月は、はい、まあ、夏休みも近いということもありまして、
うんうん、
私も各地で講演会というか授業をしに行きます。先ほど広島のお話をしましたけども、はい、なんか広島にも行くんですね、俺ね。
あ、そうなんですね。
7月22日に福山の方に、うん、参りますので、
はい、
もしねラジオを聞きの皆さん、うん、お会いしたらよろしくお願いします。
そうですね、この暑い時期に暑い場所へ行くということなので、う
ん
う
ん、なんかちょっと今それ聞いて恐ろしいですね、
うん、ね、こう熱中症とか気をつけてくださいね、う
ん、あんまりね俺暑さ寒さには強くないので、
あら、それ実感しないだけかもしれませんので、はい、ね、気をつけてくださいね。
対策があったらね、お知らせください、
はい、ね、皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp ファックスの場合は 022-774-1474 022-774-1474 までお願いします。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。今週も頑張って。